さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は今年もやってきます真夏の祭典第62回よさこい祭りに出場する高知大学の学生チームの皆さんにお話を伺ってまいります。高知大学の学生チームとしましては、旅芸人ホムラ、スイレン、パイカジ、クスシ、日照踊り子隊、南明寮、そして青の春、この8チームが出場予定なんですが、今日はそのうちの3チーム、スイレン、南明寮、日照踊り子隊の代表者の皆さんに集まっていただきました。スイレンの代表の池田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南明寮代表は森さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして日照踊り子隊の代表が田村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして実は日照踊り子隊はですね、田村さんの他に、まあ、代理といいますか、サブとしまして、渡辺さんにねお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ日照踊り子隊は田村さんよりも渡辺さんがメインで喋られる、
まあそういうことに、
そういうことでいいですか。わかりました。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は水蓮、南明寮、日照踊り子隊の3チームの代表者の皆さんに集まっていただいたんですけども、それぞれどのようなチームなのかねご紹介いただきたいんですけども、まずはじゃあ水蓮、
はい、
はい、スイレンってどんなチームなんでしょうね。
僕らのチームは高知大と県立大学、高知県立大学を中心としたよさこいサークルで、まあ、1年間踊り、うん、夏の本祭に向けて踊りを踊りたい人だけ、うん、
はい、
そして楽しみたい、よさこいを体験してみたいという方を募集していました。
うん、なるほど。もうじゃあ1年通して団員の募集であったりとか練習も重ねてきてるんですか。
そうですね、うん、幹部インストという踊りを教える人は1年間で、踊り子は6月から本祭まで2ヶ月間ずっと練習しています。
そうかそうか、要するに幹部の皆さんは1年間こう下準備であったりとかさまざまなことをやっていて、でこの2ヶ月間ぐらいは踊り子募集して練習して出場すると、そういう流れなんですね。
はい、そうです。
おう、今年はどれぐらいの規模のチームになってるんですか。
今年は例年通りの130ぐらい、うん、毎年150人を超えると思いきや、うん、はい、何人かちょっとやめちゃうという感じ
そこがピークで、
ピークでちょっと下がって130ぐらいが大体ですね最近は。
それあれですか、練習が厳しいんですか。
練習は緩いです、ね、とっても緩いです
なんかさっきの話だとね、はい、練習参加してもしなくてもっていう感じですもんね、はい、そうです。
もうお好きな時に兼部 OK で、うん、例えば部活やってる人でも月曜日だけ練習に来て
ちょっと踊りたい、
踊りたいっていう人は月曜日だけとか、来れる時にたっぷり来て本祭までにある程度踊れるようになれば本祭中に覚えれば OK なので、うちは
そこまでの間に合わせ方でいいわけですね
はい、大丈夫です。
そうですか。そして今日はですね、実はラジオなのに皆さんねそれぞれそのチームのお召し物をね着てきてくださって、今日スイレンはこれは練習着なんですよね。
はい、そうです。
これ
は
エンジ色の T シャツ、
僕の年のはエンジ色です、うん、今年は青色です。あ、毎年毎年色が変わっていきます。
はい、そうなんですね、
はい、
で今は前にスイレンと書いてあるんですけども、これ実は背中にね、
はい、
書かれてあるもので、
そうです。
これは今日はちょっとこの後の写真撮影のためにね、
そうです、
裏返し来てもらったと。
自分的には全然納得のいかない状態になっていますけどまあまあいいことでしょうい
やいや、でも似合ってますよ。
あ、そうですか、ありがとうございます
後ろ前反対でも似合ってますよ。
ありがとうございます。
前がね、あの無地なんですもんね。
はい、そうです、うん、ちょっと宣伝用にはやっぱ前にした方がいいということで行っております
そうですか。そしてね、このスイレンというチームは、あの今日集まってもらった3チームの中で、この中で比べるとダントツ女子率が高いと。
そうです、
聞いております。
はい、
はい、
名前の通り粋な恋という字を書くので、うん、
はい、
もちろんもちろん恋をしていく、粋な恋をどんどんしていくという形になっております。
やっぱり恋も生まれたりするわけですか。
生まれたりしますね。県大と高知大がいますから。
それ確かにね、
県大は女の子、高知大は男の子の方がちょっとだけ多いかな、は
い、多い
ぐらいで、なので県大と高知大でくっつくということも、うん、よくありますね。
そうですか、
はい、
なかなかロマンチックですね。他の3人がなんだかっていうなんか複雑な表情をね浮かべてますけども、まああの南明寮はね、なかなかそのチーム内でってのは難しいですからね。
まあそうですね、チーム内で恋が起こってしまったらうちは大問題ですからね。
ちょっとね、
さすがに
そこはね、
はい、
まあ朝の番組ですからなかなかというところもね、
は
い、
それは
ありますしね。そうかそうか。おでもね、スイレンで、まあ、今回の チームのテーマっていうのは、
はい、彩花絢爛。
彩花絢爛、
漢字は、はい、彩る花に、うん、はい、きらびやかに、はい、嵐のようにという なんて言いますか、そんな感じです。
なんかこう花吹雪が舞うような。
そうですね、まあ睡蓮って、
う
ん、
あそうね、
ひらがなだと花なので、うんうん、はいはい、それはうちのチームの花として
シンボルは。そうですもんね。
そうです、この前にもこういうシンボルマークは睡蓮の花になっております。
うん、うん、なのでまさにその名前にふさわしく、
はい、美しく嵐のように舞うという形で、うん、今年の本祭を盛り上げていこうと思います。
そうなんですね。いやいや、わかりました。今年もね、頑張っていただければと思います。はい、そして先ほどちらりとお名前出てきました南明寮。
はい、
はい、森さんね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、南明寮はどんなチームなんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、南明寮、まあ、知られてる方もいるかもしれませんが、まあ、高知大学の男子寮ということで、はい、まあ、男子だけの熱い踊りを見せるそんなチームになってます。まあ、結構他のチームと比べたら、まあ、地方車もブルーシートがかけてあるっていうなかなか驚きのものをみんな思うかもしれないんですが、
は
い、まあ、そんな自由さも、まあ、一つの売りということで、
はい、
まあ、そんな自由な踊りとか楽しんでもらえたらいいんじゃないかなって僕らは思ってますね。
うん、そうなんですよね。あのプロフィールシートにはですね、エコなブルーシート地方車で大暴れ、金はなくても若さがあるということで、はい、あとね、学生服姿の寮歌も出ます。寮の歌もね出ると、はい、で今日お召しになっているのが学生服なんですよね。
はい、そうですね。
これ本当に寮の制服なんですか。
そうですね、寮にあの役員が基本的にこういうの着たりして行事とかに出たりするので、寮の中で何着も用意されてはいますね。
そうなんですね、はい、あの応援団が着るような学ランですよね。
そうですね。
ああ、そうです。いや、かっこいいですね、はい、へえ。あ、じゃあ当日もこれで踊るんですか。
そうですね、当日これで踊る人もいますし、うん、まあ、今役員の一番上の人っていうのも出演されるんですが、まあ、その方2人は、まあ、基本的にずっと学ランでおられる形になります
ね、うん、ああ、そうなんですね、はい、うんうん、まあ、南明寮もね、本当にFM コーチとしましても、はい、昨年よさこい特番で、はい、さまざまお世話になりましてですね、はいはい、まだまだディープな側面がねありますの で、
そうですね、
この後詳しく、はいはい、お話も聞いていきたいと思います。そして日照踊り子隊、はい、じゃあここはもう渡辺さんにねおしゃべりいただくということなんですが、はい、日照踊り子隊はどんなチームですか。
そうですね、まあ、農学部だけあってわりかしちょっとおとなしめな子がいるんですけど、一見、まあ、いつも勉強に勤しんでたりとか、はい、まあ、畑耕したりとか、うん、牛育てたりとか、
はい、
そういうのもあるんですけど、でもいざこう踊りとなると一転して、
うん、
もう踊って踊って弾けまくるみたいな、そういうやっぱり普段見せない一面を見せるような、うん、そういうチームですね。
ああ、そうなんですね。でもね、日照踊り子隊って本当に歴史がね長いんですよね、
はい、
出場55回。
はい、
はあ、これはなかなかすごいですよね。
そうですね、もう過去の先輩たちから受け継いできたこのバトンというかハッピーを、
はい、
まあまあ絶やさないように、
うん、
まあ、今年も代表の田村さんも、
はい、
もう頑張っていただきまして、
うん、
もうなんとか人を集めて、なんとか今年も出るぞと、うん、なんとかギリギリ出まして、なんとかギリギリで、はい、
すごい切迫した感じが伝わってきますよねそうですか。で、今日その田村さんと渡辺さんがお召しになっているのが、これ日照踊り子隊の伝統のハッピーですか。
はい、こちらがハッピーとなっております。
ねえ、あの田村さんはこれもともと多分もっと濃紺紺色だったんじゃないかと思いますけども、洗いがかかりにかかってもうちょっと水色に近いものになってますよね、はい、そこにこう波しぶきがデザインされていて、こう高知大学と書かれているのが非常に伝統を感じさせますし、あと渡辺さんがお召しになっているのが一転してこう派手な赤のようなね、ハッピー、こちらのデザインなかなかおしゃれですね。
そうですね、僕もうこっちはやっぱり着ててたぎりますね、こう
すごいですね、はい、なんか蝶が舞っていたりとか、
綺麗な花もありますし、
なんだかあの田村さんのハッピーの方がますますこう ちょっとね、言い方あれですけど地味な印象がね、ありますけども、そうか、けどこれも多分あれでしょうかね、その新調されたねハッピーなんでしょうかね、うん、はい、ああ、そうかそうか。でやっぱり踊りも踊りになると一点こう激しくなる、あ、いいんじゃないでしょうかね、はい、日照踊り子隊はその名の通り日照キャンパスのね、その農学部生を中心となって結成されているチームでして、今年は参加人数どれぐらいになりそうですかね。
そうですね、だいたい今40名いるかいないかぐらいで。
あ、そうですか。
でしかも2日とも参加できるって言われるとまた減ってしまうんで、
あ、
まだまだ欲しいですね踊り子が。
そうですよね、はい、でもまだあの本番までね1ヶ月近くありますから、はい、まだまだ諦めるには
まだ早い
まだ
どんどん うん、ね、どんどん声をかけてほしい。
今この瞬間も絶賛募集中
なんですよね。募集中ですね。もうなんなら LINE を全然送ってもらうと可愛いですね。
そうですよね、ですし南米寮もまだまだね。
そうですね、まあ、僕らは全然もうなんなら前日までずっと募集中なんで、
うん、そうなんですよ。南米寮はね、あの昨年私どもががっつり取材をさせていただいた時もですね、本番1週間前に連絡取っても、あの音楽どうなりましたと聞いても、まだ今考えてる最中ですとか、
はい、
振り付けのテーマは何ですか、今それもちょっと考えてる最中です。あの、ね、全部1週間前でもまだ試案中というね、はい、練りに練ったという言い方を変えればね、
短期間に集中的に頑張る、
短期集中でね、踊りの練習開始が2日前という ね、
はい、そうですね、
なんとも驚くべき情報もね、昨年はゲットしまして、今年もそんなペースなんですか。
そうですね、他のチームに怒られるかもしれませんが、今年もそんな感じですね多分。
そうなんですよね。あの水蓮はどうですか、まだ募集中なんですか。
いや、僕らのチームはもうだいぶ130人を超えてしまっているので、ええ、もう打ち切りになっております。
ここで打ち切って、
はい、もう、はい、
今年はこのチームで行くぞ、
このメンバーで行くぞと言っております。
いうことなんですね。わかりました。いや本当にね、どのチームも頑張ってほしいんですけども、あのまだね、本番まで1ヶ月近くありますが、でも練習はね、まあ、南米寮以外は結構やってんじゃないかなっていうことなんですけど、水蓮はどれぐらいの頻度でやってますか。
僕らは基本は月目なんですけど、今年は月水木土日と今だいぶ増やして、うん、踊り子たちがもう来れやすいように、来やすいように頑張ってます、
うん、そうかそうか、
はい、
まあそうなんですよね。こういう風に曜日も結構あるはありますけども、来れる日でいいから来てねっていうスタンスなんですよね、
はい、そうです。緩いので、
はいはい、
見舞も OK なので、うん、例えば月曜日に他のサークルがあるとなると、月曜日に来れないので他のところで来てもらわないと困るので、うん、だいぶ僕らの幹部員の負担は増えますけど、はい、踊り子にやっぱり楽しんでもらいたいのが僕らの気持ちなので、うん、だいぶ練習を増やして来やすく来やすくしております。
なるほど、そういうところにも工夫がね凝らされているということですね、はい、日照はどうですか。
そうですね、僕たちも先週もう最近始めたばっかりなんですけど、うん、毎週火曜日と木曜日にやっておりまして、それはまあ物部キャンパス あのすぐ近くの体育館を借りてやってるんですけど、うん、はい、まあ、ぼちぼち人が集まったり集まらなかったりで、うん、でもまあ全然振りは覚えれるんで、
はい、
まあ、来れる人が来てちゃんと踊ってもらえればそれでいい。
そういうことですね。あのもうこうすごい短期集中というか、ね、あの来れる時に来てもらって、その時に集中して覚えてもらえればもう大丈夫ですよということなんですよね、はい、南米寮もね頑張ってほしいな。
そうですね、僕らも頑張りたいですね。
そうですよね、ということなんですよね、うん、でですね、ちょっと聞いた話では、その毎年ね、そのよさこい祭りの各会場からはですね、その大学生がいつも地域の活性化に貢献している、本当にありがたいという声が寄せられていて、やっぱりあの、まあ、高知県はね、そのこの番組でも何度かねご紹介したことあるんですけども、やっぱり過疎であったり高齢化っていうのが進んでいる側面もあってですね、やっぱりこう若い力がね弾ける、そういう機会っていうのはなかなか貴重なんですけどもね、どうですか、あの皆さん、あの池田さんが3年生で、はい、あと森さん、田村さん4年生、渡辺さんが3年生ということで、はい、これまでもよさこい祭りはねそうやって参加してやってきてるんですもんね、はい、どうですか、実際にその踊られてみて、そういう地元の皆さんの喜びの声とかに接したことっていうのはどうですか、ありますか。水蓮どうですか。
僕らは、うん、たまにその他のよさこい本祭以外にも、うん、例えば高知駅前で踊っている高知駅前よさこいというのだったり、本祭終わった後よさこいアンコールという企画にも出させてもらって、地域とちょっとは関わろうという、もう僕らだけじゃなくて少しはもうやっぱり高知に来たなら高知の方々に感謝をしなければならないということで、少しは踊ろうという。
なるほど。いやでもこれはね確かにありますよね。あの高知県内いろんな地域で行われるお祭り、これが夏だけじゃなくて秋とかね、それ以外の季節でもよさこいチームをね呼んでその踊り見てもらおうっていう催しありますもんね、
はい、
あ、そういう形でも地域の皆さんと触れ合えるってことはやっぱあるんですね、はあはあ、日照どうですか。
そうですね、僕たちは、毎年老人ホームで、うん、あの踊りを披露して、
はい、
まあそのご老人の方に僕たちの若い力をこう分け与えるといいますかね、見てもらって元気を出してもらうとかになっておりまして、今年もその南国市の方でちょっとあの市内まで来るのがちょっと来れない方のために、某コンビニストア あの駐車場を借りて、そこで踊りを披露しようかなというまあ案もありまして、なるべくこの なるべく多くの高知県民というか地域の方に見てもらいたいっていう、そういう、まあ、活動もしております。
そうですか。確かによさこい祭りってテレビでも放映されていて見ることはできるんですけど、やっぱり踊りってこう生のその間近で見る魅力っていうのはねありますから、それをなかなかこう現地まで行って見ることができない皆さんに自分たちから行ってその踊りを見せるっていうのは本当に大事なことなんじゃないかと思いますね。はい、万名寮はあれですよね、そのお祭りの時に各会場に行く前に高知大学周辺でこう踊ってから行くという話を聞きましたけど。
そうですね、まあ、何分僕らはちょっと踊りを先ほど言ったように練習するのが非常に遅いので、まあ、それまでにいろんなところに出張して何かをするっていうようなことはちょっとできないんですが、まあ、その分まあ当日の朝にまあちょっと早めに出て、
はい、
すぐ近くの秋元町の路面沿いの方でまあ現場に来れない人たちのためにちょっと一周回って踊りを見せるっていう風な形のことはやってますね。
なるほど。でもそういうの大事ですよね。
はい、そうですね、結構やってたらお礼言ってくれる方もいらっしゃいますし、まあ、僕らとしてはすごく力になりますね。
だって学生生活をね営めるっていうのは近所の皆さんの理解があってこそっていうのはね、はい、僕も学生時代全く気がつかなかったですけどこの番組を始めてねやっぱりそういうことに気がつくこともありましたから、やっぱりそういうその地元の方あってだと思うとね、
はい、
こういうのもいいことですよね。
そうですね。
なるほど。いや、分かりました。ね、あの本番があと1ヶ月近くに近づいてまいりました。で、あのこのよさこい祭りっていうのは事前にいただいている資料によると、やっぱり出場されている学生の皆さんはその学生同士の連帯感、そして社会人の皆さんとの交流の場にもなっていたり、あとその将来の進路まで意識を深めるいい機会にもなっていると伺ってるんですけども、もう皆さん3年4年とね踊ってこられてどうですか、そのこれまで自分たちがあまり接する機会がなかったその年代、まあ、社会人の方であったりとか、そういう触れ合いっていうのもやっぱりあるんですかね。その自分たちのこれからの進路をこう意識するようなこととか、なんかそういう出会いってありました？
僕らは今声をかけてもらっている人がいて、
うん、
その大崎さんという方なんですけど、うん、その方にいろいろ例えば今年でしたら、うん、高知県の卒業式というものをやったり、はい、高知県の卒業式っていうのは、まあ、その高知から出ていく方、例えば高知大学から他の県外に出ていく方々に卒業式として僕らが催しをするのに手伝ってくれないかと声をかけてもらったり、
はい、
その人からはいろいろ情報をもらって、今年の夏祭りにも出ませんかと言われて、それで一緒にちょっと飲まないかにもちょっとあったり、
はいはい、
いろいろいいお話をさせてもらっております。
あ、そうなんですね。あ、だからそういうふうにこう本当にこうお祭りももちろんですけど、お祭り以外でのつながりとしてもね、その後こうお付き合いが続いていくっていうのはね、
はい、
やっぱりこのよさこい祭りがあったからこそっていうのはね。
そうですね、僕がよさこいやってるからこそその人に出会えたというのも大きいですね。
やっぱりそういうことですよね、
はい、
どうですか渡辺さん。
そうです、僕たちはあんまりないんですけど、まあ、先ほども言いましたようにその、まあ、どっちかっていうとその地域の方々と、まあ、まずそこと触れ合って、まあ、その将来的な進路ってなりますとちょっとまだ漠然としたものしかないので、まあ、とりあえず今は自分を磨くこと、例えばよさこいを通じて、まあ、団結する大切さとか、まあ、ベタなことですけど、あとはまあ上のものでしたら、まあ、いかに指導していくみたいな、まあ、そういうのを養う場かなと僕はそういう風によさこいを感じてますね。
なるほど、うん、そうか。万名寮はどうですか？
そうですね、僕らは結構そっちの、日朝の方々が打って変わって、まあ、うん、普段はその寮の中では結構上下関係の非常に厳しく見てる面っていうのがやっぱりあるので、うん、このよさこいの時には、まあ、上も下も一緒になって騒ぐことができるみたいな、うん、そういうのを結構大事にしていってはいますね。
ああ、はい、なるほど。そういう関係性もね確かに大事ですよね。あ、そうか、わかりました、うん、でも本当にこうよさこい祭りに参加してその大学生活以外の外の世界に接する貴重な機会にねやっぱりなってたりするんじゃないかなということを今のお話聞いてねよくわかりました。はい、というわけで第62回よさこい祭りは8月9日に前夜祭、10日11日とお祭り本番、そして12日全国大会の日程で今年も開催されます。ぜひ皆さんも各踊り子隊に熱い声援を送ってください。というわけで今週のこの番組は第62回よさこい祭りに出場する高知大学の学生チームの中から水蓮、南明寮、日照踊り子隊の代表者の皆さんにお集まりいただいてお話伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。